こんにちは、久しぶりに、ゆはいもてますめぐみを、感謝いたします。今夕改めて、ローマ人の手紙の、3章から、信仰によって義と認められることを改めて見ていきたいと思います。信仰によって義と認められることは何度も何度も私たちが見てきたことですけれども、そのことは私たちの信仰が生きて働くために書くことができないことだと信じております。今日お読みする箇所はローマ人の手紙の3章の21節から31節です。拝読してお祈りいたします。ローマ人への手紙3章21節から31節。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。それでは、私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです。異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。天の父様、信仰によって神の義が与えられると主は十字架を示して明かしされました。このことが私たちの土台となり、また目標となりますように、そして律法による罠からしっかりと離れて信仰のみによって、恵みのみによって立つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰によって義と認められるということについて、今日はそのことで何が言えるのか、3つのことを共に心に刻みたいと願っております。3つの中の第1は、行いによる義と神による義とは別物であるということです。もちろん神様は律法の伝えています行いによる義も示されたお方です。別物であるということは全く無関係ではないとも言えるんですけれども、しかし別物です。 旧約の律法による義は行いによる義です。これを守り行う者は義とされると明言しています。しかしキリストの十字架の福音による義は恵みにより信仰を通して与えられる神の義だと告げています。神の義は律法とは関わりありません。これも無関係といえば無関係ではないんですけれども、別物であることは確かです。神の義は律法によらないことは確かです。神の義は律法と預言者によって証しはされていますけど、別物なのです。律法による義はユダヤ人と異邦人を区別しました。一方キリストによる神の義は信じるすべての人に民族に関わりなくすべての人に与えられますね。22節にこう書いてあります。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありませんと。モーセの律法は基本的にユダヤ人に与えられたものです。またユダヤ人でありましてもアロンの子孫で体に欠けのないものでなければ祭司職になれません。また血統を証明しないと祭司職にはなれませんでした。また神殿奉仕においてレビの子孫でなければ預かれませんでした。神の民の資格は割礼を受けてユダヤ人になることでした。ですから異邦人は神の祝福に預かれないことは明白です。エペソ人の手紙の2章の11節12節にある通りです。エペソ2章11節12節、その頃はキリスト、すみません、ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでしたとある通りです。しかしながらキリストによって与えられる神の義は福音を信じるすべての人に与えられます。民族その他人間的な差別は一切ありません。エペソ人の手紙2章開いていただけましたけども、13節にこうあります。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストにあってキリストの血によって近いものとなりましたとある通りです。福音は告げます。すべての人は罪を犯して神と共に歩めませんけども、キリストの贖いを信じて受け取ることを通して代価なしに義と認められる神の恵みだと。もちろんすべての人が罪を犯したということは律法も証明しています。ソロモンも罪のない人はいない、罪を犯さない人はいないと宣言している通りです。ですから、神の栄光、神の恵み、神の愛、神の義、神の称賛、神の相続を受けられません。律法においては、一つでも違反すれば、除外されるのです。そしてすべての人が罪を犯しています。しかしながら どんな罪深いものでありましても、神の義はこう言います。キリストの贖いを通して、値なしに義と認められると。ローマ人の手紙の3章24節にある通りです。恵み、一方的な行為によりただで差し出されます。その代価はキリストの犠牲によって、キリストの贖いによってもたらされました。そして、神様は義とした者に一切の祝福をもって、私たちを祝してくださいます。行いによる義と神の義は別物であるということを確かめました。第二に覚えたいことは、神の義はキリストを信じる信仰により代価なしに与えられるということです。神様が人の罪を厳しく裁かずに、サタンに注がれることも忍んでこられたのは、やがてすべての人がキリストを信じて義を得るためです。ローマ3章25節に、神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのですとある通りです。しかしながら、時が満ちて、神の義が現れました。神の義が現れるまで神様はこれ以外に救いがないことをダメ出ししてこられたんです。罪を犯した時から人類は神様の忍耐を受けてきました。でも忍耐は救いに至りません。懲らしめを与えられました。懲らしめても罪を繰り返します。信仰的な人のみを残してみましたけども、その血筋によっても救われませんでした。人は願い、努力し、また神様は最も祝された制度を与え、教育を与え、また優れた指導者も与えましたけども、罪を克服できませんでした。ただその中で、やがて来る救い主が明かしされ、もたらされたんです。その約束された救い主こそイエス・キリストです。イエス様は律法を廃棄するためではなく、成就するためと来られました、言われました。どんな意味でしょうか。まず、律法が誰一人、この戒めを守れなかったんですけども、しかし、ここに律法を完全に守っている人が現れました。全員ダメだったら、守れなかったら、厳しい戒めも意味がないではないかという、そしりを神様は取り除きました。そして、罪を犯した者は裁きを受けなければならないという律法をキリストは成就されました。人類がいくら死んでも追い切れない罪の代価をキリストは払われたんです。そして律法が預言していました。モーセに代わる預言者、神の救い主メシアとしてキリストは来られ、律法によって守れない、その戒めを守っただけでなく、守らせるように私たちを作り変える、律法を心の中に刻んで実行させる恵みをもたらしてくださったのです。こうして、イスラエルの民の神の民であるという誇りは取り除かれました。律法に関わらず、律法に約束の通りに、キリストは義を成し遂げてくださいました。 ですから私たちの誇りはなくなったんです。ローマ書3章27節に、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか、それは取り除かれましたとあります。何一つ私たちは神の前に誇ることができないんです。立法においては守ろうとして誇ることがありました。守りきれないんですけども、しかしそれが義をもたらさないということが明らかにされたんです。誰一人神の前に自分の義を誇ることはできません。しかし誇れるものを神様は与えてくださいました。これが第三のことです。キリストの救いがもたらされて、誇りとすべき唯一のキリストが私たちに与えられました。ですから誇るべきなのはキリストのみです。キリストは私たちの誇りとなってくださったんです。どのような誇りでしょうか。神様がこんな私たちを愛してくださった、そして御子を私たちにくださった。ですから私たちは神の前に生きて良いもの、祝福を受けて良いもの、神と共に歩めるものです。そう言えるのは自分の優れたところではなく、私が信じたキリストによるのです、とキリストを誇り、そしてキリストにあって自分の誇りを持つことができるんです。私は愛する価値がないものです。でも神様は私を愛してくださった。私は正しい歩みができない。でも神様が義と認めて義のうちを歩ましてくださった。それが私たちの唯一の誇りです。こうして神様はキリストを与えて律法を成就されました。すべての人が神の前に義と認められるものとなり、神様の祝福は義と認められたのだからいただけるのです。ただしそれは私の行いではなく神の恵みです。さてでは、良い行いはどうなるのか。良い行いは、かつてユダヤ人たちが誇るために用いたようにではなく、感謝するために、神様に栄光を期すために良い行いを私たちは救いとともに成していきます。エペソ人の手紙の2章の10節には、神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたと記されています。そして良い行いに歩みを、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと。パウロは他のすべての人たちより多く働きましたと証ししたんですけども、私ではなく私と共にあった神の恵みなのですとキリストを誇って証ししました。こうして私たちはキリストを誇りとでき、そしてキリストだけを誇りとするようにされたんです。これが福音です。黙示録の19章の8節にこうあります。黙示録19章8節、花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは生徒たちの正しい行いである。 このようにして福音は神の義をもたらしました。信仰によって義と認められるということは、行いによる義とは別物であること、キリストを信じる信仰によってのみこの義は与えられることであり、そして自分を誇るのではなくキリストのみを誇るとして生きる、これが神の義です。私たちはそこに固くとどまりましょう。お祈りします。天の父様、主が成してくださった偉大な愛の御業を感謝いたします。どうか私たちが自分の努力や価値によらず、ただ神の恵み、神の愛にあって誇りを持って歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。